6センチネットラジオ、ロクラジ。
ドラえもんのび太の海底祈願場というね、映画があるのご存知でしょうか。
私は見たことないです。
おなじみ大長編ドラえもん、うんうん、まあ映画版のやつね、うんうん、
はい、
映画版のドラえもんをご覧になったことのない方であっても、
はい、
あの何やらジャイアンが優しいらしい映画は、
うん、
みたいなことぐらいはご存知なんでしょう、うん、ね。
そうですね、あののび太がなんかうまいこと強くなるとか、
はい、
なんかね、
まあね、
そんなのも
心の中に常日頃、うんうん、あの6時50分ぐらいから昔やっていた、
うん、
ね、5分番組ぐらいのドラえもんの、うん、あの中で描かれるダメなのび太の心の中には実は温かい気持ち、勇気みたいなものがねあったんだよと、
はい、
そんなことをあえてこの、前面に出していく、
うん、
まあそのショートのね、
うん、
お話の中でもね、うん、台風の風子とかね、
うん、
あのいろんないいお話あるんですよ。
あ、そうなの？
さよならドラえもんとかね、
うん、
さよならドラえもんの回について、うん、僕は人生でもう、うん、おそらく三桁に到達するぐらい人にお話していると思うんですけど、うん、
涙ながらに、
はい
はい、
ドラえもんと暮らさないですよ。嘘エイトです、
うん、はい、ネタバレ、はい、
いや、じゃあネタバレだね、うん、確かにね、うん、不朽の名作ドラえもんですから、
はい、
これからお読みになる方もいらっしゃると思いますんで、
はい、
まあちょっと申し訳ないけれど、
はい、
思わず言っちゃいましたけど、
うん
うん、ましてやドラえもん6巻の話ですよね、いいんじゃないでしょうかと、うん、
じゃあいいや。それで何ドラえもんの長編映画の話なの？
ドラえもんのび太の海底祈願場というね、うんうん、映画が非常に昔、僕が小学校低学年、
うん、
中学年ぐらいかな、
そんな昔にあったの、
うん、の頃にありまして、僕はね母親に新宿かな、あの映画館にね、連れてってもらいまして、
うん、
当時も今もなんでしょうけど、その大長編のドラえもんの映画版、
うん、
っていうのはね非常に人気が高く、
うんうん、
なんもんでもうね映画館はね黒山の人だかりなわけですよ、
うんうん、
だからねその見に連れてってもらったにもかかわらず、当時はね普通にね立ち見っていうのがねあったんです。
あったよね。そうだね、
はい、今はどうなんでしょうかね。なかなかあの席がないと基本的にはねまた次の回みたいな、
うん、
視聴体験をね、うん、この確保することが大事みたいなことになってるかもしれないけれど、うん、昔はです ね、普通に立ち見ってあったんですよ、うん、立ち見となりますみたいな、うん、今もあんのかな、
うん
うん、あ、ごめん話の途中ですけど全然鼻は詰まってますよ今回も
詰まってばってよ、
はい、詰まっておりますよ、はい、むしろ直前に比べてこのお話始めてまた詰まりました一回ちょっと噛みますかね、
はい、
はい、少々お時間いただきましてねあの、はいはい、鼻を噛ませていただきました、はい、ありがたいことにね、はい、鼻を噛む自由が認められておりまして、
はいはい、
この時期ね、
はい、
はい、おかげさまで、うん、あの花粉症もどうやら今ピークらへんらしく、うん、
おかげさまで、
はい、非常にね毎日生きづらい、
うん、
変わらずしんどいです、
はい、
そして、もうね、鼻を噛んで、お話を再開してからまだどうでしょう1分ぐらいでしょうかね、
うん、
はい、もう鼻が詰まっておりますもう一回噛もうかな、もういいかな、はい、今回はこれでいこうかな、
うん、
まあそれにつけてもあの海底祈願場
ね、やっと戻ってきた、
はい、
ドラえも
ん、うん、のび太の海底祈願場という映画を、あの母親にねだって母親に連れられ、新宿の映画館に僕が小学校の頃ですね、低学年か中学年から の頃見に行きまして、当時はまだ立ち見、その中でねその海底祈願場を、しかもね、確かですけどね、ちょっとオープニング過ぎてから入って、で当時はしかも2週とかできたんですよ、映画。その、だから混んでてしょうがないので、それが許されたのかわからないけれど、一回ね、その映画館で映画見終わった後、しばらく待っていて、粘って出ないでいたら、もう一回始まるんですよ。新しい人入ってきて、おおらかな時代だね。そう。もうだから、昔の話をすると、今といろんなレギュレーション、ルールが、
違うからね。
違ってることにですね、ああ、自分は、弱いを重ねたな、と。いうふうに思いますよね。
思います
ね。いろんなことがやっぱり違ってきてるよね。
はい。
はい。今に合わせないと、2回、ね、粘っちゃダメっていうか、そういうのできないようにもうなってるから。
なってますからね。
はい。はい、なのでね、僕は、そのドラえもんのび太の海底祈願場っていうね、ドラえもんの大長編の映画は、序盤、いくらか経ってから見出して、で、終わりまで見て、で、10分、15分ぐらい待って、でまた頭を見て、あここはもう見たねっつって母親と一緒に出た、覚えがありますよ。
そんな見方ができたわけね。
はい。しかもね、立ち見の方も多かったもんで、目の前にもうね、子供がいたりね、子供ばかりですから、やはりしょうがない生理現象として、泣く子もいます、
はい、
騒ぐ子もいます、
うん、
もうだから映画館の音量はもちろんでかいけれど、負けず劣らずギャーギャー言ってる子。ね。お母さんもう出たいと。トイレと。いう、この阿鼻叫喚。
子供たちもさ、はい、その立ち見なわけよね。
立ち見だから、
そう、結構きついね、耐えられない
。ね、1時間半から2時間ぐらいの映画だったんでしょうかね。うん、無理だよね。
無理だよ。
特にだから後半盛り上がってくる頃にね、その波に乗れなかった子たちがいるわけじゃないですか。
集中してられないっていうね。
うん、それはしょうがないね。ドラえもんのび太の海底祈願場のせいではない。
ない。
なぜかというと、僕は、そのストーリーに途中から序盤をすっ飛ばして見出したにもかかわらず、そして目の前の人の後ろのね、この頭とかがね、映画のこのスクリーンを邪魔してる状態、まだ身長が低いもんで。
きつい。
当時ね、僕ね、今でこそ普通ですけど、173センチぐらいですけど、
はい、
その小学校のね、4年生、5年生ぐらいまではですね、うん、なんだ、全校朝礼とかだと、うん、一番前、
うん、
前習いでね、
うん、
腰に手を当てる役だったもんで。
う
ん、
そうなの？
はい。
ちっちゃかったんね。
まあ、本当にね、よくぞ。伸ばしてくれました。
本当ですね。
僕の遺伝子を。
よかったよかった。
そして、お父さんお母さん、
うん、
ありがとう。
はい、ありがとう。
うん。
うん、
まあ、それはそれとして、それとしていいのかどうかはちょっとわかりませんが、はい、今回はお話の都合上、ね、それはそれとして、
はい、
そのドラえもんのび太の海底祈願場を、途中から、スクリーンを邪魔され、その人影に見たにもかかわらずお話にのめり込んでいきまして、
うん、
もうこの世にこんなすごい楽しくてワクワクしてで泣く映画があるんだ、すごいドラえもんと非常にこのナチュラルに僕は、
うんうん、
その海底祈願場を楽しみまして、
うん、
ドラえもんの大長編ってのはすごいなと思って、
はい、
一大スペクタクルなんだなと思って、
うん、
本当面白いんですよ、
うんうん、
このだから普段ね、なんとなくね、ドラえもんをご覧になったことのない方っていうのはなかなかね少ないんじゃないでしょうか。いらっしゃるかもしれませんがね、なんか秘密道具を出して、
うん、
でそれでのび太がなんかして、
うん、
失敗したりうまくいったり、
うん、
ね、いろんなことが起こる、
まあね、まあ、ポンコツですからね、
ほんのこの日常のワンシーンに秘密道具、うん、それをドラえもんが出してくれるみたいなね、いわゆる、 短編ショート、うん、ね、1話だいたい5分から10分ぐらい、うん、でね終わっちゃうじゃないですか、
うん
うん、それがねだから連続するってことはだよ、大長編で、1時間半とか続くってことは次々に秘密道具が出てくるんですよ、
うんうん
うん、僕は思っていた、うん、もともとここはタケコプターでよくて、
うん、
ここはガリバートンネルで、うん、であれだよ、ちなみにフエルミラーっていうのは最強だよみたいなね、はい、そんなことを思っておりました、
うん
うん、だから全部持っていけばいいんじゃないのみたいなね、
うん
うん、毎回フエルミラーのお話でもいいよ、今回は何を増やすみたいなね、
うん、
でもいいくらい僕はフエルミラーに対して絶大な信頼を置いていたし、
う
ん、当時ね、
まあそう、
うん、まあ、うん、なかなか映画では出てこないです。便利すぎて。
うん、なんかね、ちょっとね、困難がね、うん、ないと映画はね。
はい。まあむしろね、あの、歴史をね、いろいろ辿ったり、うん、そのファンタジーの中でね、タイムマシーン、そしてその世界を移動するのにね、タケコプターなんかはよく出てきましたね、
うん、
あとこのパッと日常にシーンを戻すためにどこでもドアはやはり出てきましたね、
うん、
ただそうやってねいろんなこの秘密道具が、やつぎ早にこの飛び出てくることに非常にワクワクしましたね、
うん、
そしてなんでだろう、ジャイアンが優しい違う、ジャイアン最初は乱暴なんです、
うん、
ただなんかねギャップ産業って言うんですかなんて言うんですかそういうの、
ギャップ萌えですよ、
はい、
はい、
そうね、そうジャイアンが優しいっていうかね、助けてくれるんですよ、男気があるの
、ね、ジャイアンはあのほらお家のお手伝いをしたりね、
そうです
してるから、ね、やっぱ苦労をしてますから、はい、そういう男はやっぱ
母ちゃん勘弁ですよ、
そうやっぱ情に熱いというかね、
そういう部分もあるんです。
そうでしょう、
どうしてもねなんかねいじめちゃう、それはねまたどうなんでしょうかね、家庭教育の問題があるのかな
あんまりね、あんまり突っ込まない方がいいんじゃないのその辺は、
まあ、そうですよね、うん、まあいろんな問題もあるんでしょう、
そこは置いといて、
はい、うん、まあ、今回は置いときます、大長編ですから、
そうそう、
なぜなら男気があって優しい側面がね、
映画のね、
はい、そうそう、見られる、うん、いつもそうならいいのに、
うん、
ジャイアンは、
うん、
と思うくらいです。
そうですね、
はい、なんですけど、だからね男気があったり、あとどうでしょうか皆さんのスネオのイメージね、
うん、
何かジャイアンの腰巾着のような、
うん、
はい、なんていうの、のび太にはラジコン貸さない、うん、みたいなね、うん、イメージあるじゃないですか、
うん、
だいたい骨川だって、まあ骨川さんってね方が実際いらっしゃるかもしれないですけど、なかなかねそのキャラクターに似合ったお名前、さすが藤子先生と、
はい、すごい名前だね、
はい、
うん、
言うより他ありません。
でもあいつさ、コミュ力が高くなかったっけ、
はい、
なんか
そうなんです
ね、
うん、残念ながらその賢さという点では、うん、出来すぎくんに、
あ、そうか、出来すぎくんがいるの
ね、譲るところがあるんですが、うん、ただまあそれでも何メンバーの中では静香ちゃんに次ぐ偏差値を持ち、
うん、
そしてねこのどうも育児なしの側面ね、のび太が勇気を映画でねこの表現するのにやっぱりこの対象としてね、
うん、
スネ夫はこの実はそういう時にこのなんか逃げがち、
うん、
という中でスネ夫も僕もやるってねなったりすると、むしろ僕はそう、のび太の勇気は他の大長編でも拝見しているので、スネ夫の勇気はねグッとくるね、
そう
そういったことがまあありまして、まあそういったね素敵なキャラクターたち、何の話をしていたのかな、何の話をするつもりだったのかちょっと前までは覚えていたのに、うん、
マジで、
はい、
大長編の話からそれはあくまでも例えであり、
はい、
何かその違う話をするんだろうなというふうに私はずっと思ってるんだが、
そもそも
大長編の話が滞るわけよ、うん、他の話で
鼻が詰まってね、それはしょうがないじゃないか。だって鼻が詰まってしまうのは花粉症アレルギー症状だよ、うん、だアレルギー症状なんですか、
うん、何が
差別されますか、山田さんは。
違うけども
鼻詰まりには人権がないですか。
何も言ってねえじゃねえかよ、ね、なんだよと、なんだとトゲトゲすんな。
はい、
うん、
ああ失礼いたしました、
はい、
小さなね、いさかいから、うん、ね、大きな問題になるということを我々は今、うん、目の当たりにしていまして、
うん、もう長期熟成されたやつだから、まあね、それはいいから置いといて、
あれです、まあね、うん、本当時事的な問題に ね、うん、ね、触れるかどうかっていうのをね、非常に迷うところでございます、うん、迷いますよね、うん、そしてね、こういった問題っていうのはどうしてもあのいろいろな考え方の対立が生んでいるという問題でございまして、
うん、
そう、ノンポリと僕は一言に言ってもですね、あれです、ノンポリではいられない、そんな世の中なのかもしれません、
うん、
ね、どんな作品、それこそドラえもんであってもですね、いろんな思想みたいなのはね、感じようと思えば感じられるわけですよ、
うん、
特に子供の頃はなんてワクワクしてこんなあのおかしくってで泣いちゃうのとしか思っておりませんでしたが、ただね、うん、今思ってみるとね、やはりそこには、うん、あの当時その大長編ドラえもんを映画と同じタイミングでコロコロコミックに連載されていた、藤本先生、
うん、
藤子 F 不二雄先生にもね、やはりその子供に対する作品に対する思い、それこそ思想のようなものはあったわけでね、
うん、
それをどことなくなんとなくそうやって子供の時に見ていながらですね、影響を受け、考え方を学び、ああそういうことなのかなと思ったりするよね、
うん
うん、
まあね、
そう思ったわけですよ。僕の根底にはですね、やはり、ドラえもんのび太の海底祈願城が流れているんですよ。
あ、そう、
そういう
意味で、それは中原さんの、
はい、
その思想というか
イデオロギーは、
イデオロギーはそこにある、
はい、
うん、
結局ですね、僕はドラえもんのび太の海底祈願城の内容についてのお話を一切していないので、
うん、してないね、
なんとなくの雰囲気、キャラクターの、ムーブっていうんですか、動きはですね、
うん、
お話ししましたけれど、
うん、
それはなぜかっていうとね、いきなりそんなお話を、うん、まあ毎回いきなりなんで特にね、うん、注釈を入れる必要はないですけど、うん、という注釈までを入れておりますが、はい、なんでね、そんなドラえもんの映画のお話、非常に昔のお話をしたかと言いますと、
あ、やっと来た本題、はい、はい、
ロクラジのお時間がやってまいりました。
マジで、
はい、このロクラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、本日は2022年3月の6日となっております。はい、ロクラジ第
389回、
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子です。
あのアマゾンプライムビデオって皆さんご存知でしょうかね、
うんうんうん、
はい、アマゾンのプライム会員みたいなね、
うん、
あの荷物が
会員だと
見れる、シュッと届くためにはそ、うん、あそこはお金を払わなければいけないという、うんうん、
早
く非常にね、
そうそう、
早く届けてくれればいいのにね、みんなにね、平等にね、
うんうん、
どうなんでしょう、
うん、でもまあ、
差別なんでしょうか。
そうじゃないんだよ、
プライムの商品をみんなに早く送ればいいじゃないですか。その会員じゃない場合には、うん、うーん、じゃあちょっと一回ね、お茶飲もうかな、みたいなことをされるんです か、うん、
だから多分
すぐ送ってくれればいいじゃないですか。
後回しなんじゃない、いろいろ順番とかあるんじゃないの、
はい、
後回しなんじゃない、
はい、走っちゃダメだから早歩きです、これは、うん、
みたいな
感じでスピードが送れるんですか。
わかんない、
送らせてるんですか。
知らんがな。
プライム会員以外の人は配送しません、
うんうん、
みたいなことなんですか、
うん、まあ、でもそれでも早く来るんじゃないの、そこそこ、うん、
ね、
うん、
じゃあプライム会員に入る必要はないね、
うん、
よかった。
けどそれぞれだから、
あ、
私はプライム会員だけど、
はい、僕もそうです、
うん、
あのなぜかというとね、アマゾンのプライム会員の宣伝をする気持ちはございませんが、
うん、
その会員に入ると荷物が早く届く、荷物が早く届く で、だから別に会員じゃなくても、
早く話を進めろよ。だからなんだ本題は、本題、は
い、あ、そうだから、その荷物が早く届くだけじゃなく、
何よ、
荷物が早く届くのはさ、別にみんなに早く届ける
今日だいぶやべえぞ本当に内容もだ、はい、どうやって編集すればいいんだろうな、なんだよ、
はい、荷物が早く届くだけじゃなく、
うん、
え？
ざけんな荷物の話はいいんだよ、はい、
あの、あ、なんだ、他にもね、うん、音楽がある程度一定量聴けたり、まあサブスクリプションってやつですね、
そうそう、
とかだったり、あの映画とか、このなんかビデオ関係テレビ番組とかも、うん、いくらかこの底に、置いてあるもののうち、無料のやつは見れるんですよね、
うん、そう、
うん、そういうサービス、他にもだから、なんか写真のデータとかね、いろいろ複合的になってるから、早く届くだけじゃないよ、アマゾンプライムは、
うん、
ということをだから言いたいのかな。さすがに早く届くだけではちょっとね、あれかな、じゃあそれはみんなにってね、僕に言われちゃうから、
荷物の話は良くてさ、だから、
はい、
うん、何なの、
そう、そのね、アマゾンプライムで、うん、あれなんですよ、ドラえもんの映画作品が今全部見れるんです。
マジで？
はい、
それさ、え、何分かかった、それ言うのにその情報だけでよくない
だから、え、ご覧ください、
何
ぜひ、
びっくり、
感動しますよ、うん、いいですよ、
それさ、あの、まあ、ちょっとじゃあ、まあ、いろ、ここまでの時間は置いといてだ、はい、
うん、
その全部見れるっていうのはさ、
40作品だって、
そんなんの、
はい、
へー、
まあそういったね、あのサブスクのこのネットフリックスとかもそうですけど、量がいっぱいあって気遅れするよねあー、これシーズン7まで、うん、じゃあ見出したら見るから、うんうん、我が人生をこれだけ使うんだみたいなね、
う
ん、
そう、シーズン多いのはちょっとね、まあ、私も避けてるよ、
う
ん、
そうだよね、
うん、
ただむしろね、この我が人生をこう消費したい、
うん、
もう消費してしまいたい
なんでそれ、
そんな方も
そんな希望、
もしかしたらね、うん、まあそんなモードの時もあるじゃないですか、
う
ん、
あ、そうか
い、はい、そんな時はね、うん、無理せずね、消費してください、
うん、どうぞ、
ドラえもんとかで、
うん、まあ、40作品あるのはすごいな、ね、それ興味あるの、私多分ね2本ぐらいしか見てないんだよね、
あ、そうですか、
これまでにね、
あの、うん、大まかな流れとしては、うん、トラさんと方向性のこの類似性があるので、大まかな流れとしては、
うん、
2本ご覧になった、
うん、
で、うんうん、それで大丈夫かと思いますよ
流れは一緒なんだね、
流れとしては、うん、はい、トラさんがやってくるか、うん、ドラえもんとのび太に何かがやってくるのかの、うん、その大まかな方向性です、
うん、そっか、
でまたそのドラえもんとのび太にやってきた何かが、うん、あの解決するのかなくなるのか、
うん、
トラさんがまた旅に出るのかで終わっていきます、
うん、あ、一緒か、
はい、
うん、
まあなんですけど、だから40作品あってね、
うん、
で僕は あれです、決意しました、
何、
はい、
うん、
いよいよ、
うん、
なんというか、
うん、
まあこれはね、あまり言うと炎上してしまうかもしれないけれど、
うん、
はい、構わず言います、こんな世の中ですから、
うん、
言いたいことも言えないこんな世の中じゃはい、
ですから、思い浮かんだまま全部口に出すのやめろ、
ね、だからですからね、
うん、
はい、
何、
あの言ってしまいます、
何よ、
山田さんは水田わさびさんっていう、はあ、声優さんご存知でしょうか、
わ、
う
ん、かんない、
ですね、2005年6年9年そんぐらいから、
うんうん、
ドラえもんの声をされている、うん、役者の方です、はい、
うんうん、
ね、水田わさびさん、
わさびさん、
はい、
うん、
山田さんにとってのドラえもんのお声といえば、
う
ん
う
ん、
まあ大山信代さんですね、
はい、
うん、世代ですから、それは
完全にあれですよね、
うん、
世代間闘争がここで起こるわけですよというかね、うん、あのその大山信代さんから水田わさびさんに声優が変更になった当初はですね、非常に水田わさびさんもその声じゃないよドラえもんはといろんなバッシングを受けたりとかね、そんなことがあったそうですよ。
そうなの、
うん、
ひどいわね、
まあね、うん、ただ確かにさ、絵と声がこのシンクロしてね、ドラえもんというキャラクター、ドラえもんに限らずアニメーションのキャラクターっていうのはね、存在自体を僕らがね認識して、あ、ドラえもんってこういう声しててこうやって言う絵なんだみたいなさ、うん、この想像していくわけじゃないですか、うん、で例えば夢の中にねドラえもんが出てきたりする場合さ、やはりそれは大山信代さんがこの声を入れてくださってるわけじゃないですか、うん、僕の夢にまで、うん、それがこの急に声が変わったらさ、あ、声違うな、馴染めないなみたいなことをね、僕も当時思ったんです。はい。ただどうでしょう、今の子にですね、大山信代さんが喋っているドラえもんの映画を見せたらどう思うでしょうか、
うん、違うっていうね、
なんか声がガヤガヤしてるみたいなね、この場合は、小さな子が言っているので水田わさびさんのドラえもんですよ、はい、ガヤガヤしてるけどもっとガヤガヤしてる、うん、まあそれはしょうがないんですよ、声の違いですから、うん、もっと言うと、新鋭動画版のドラえもん、これマニアックな話です、新鋭動画版のドラえもんっていうのがその前にあの白黒版であったんですけど、その声はもっとガヤガヤしてます。
うん、そうなの、はい、それはまた別の方が、
別の方がやってるんです。へ、はい、つまり、ドラえもんの声っていうのは、どんどんガヤガヤが少なくなってきています、
うん、聞き心地がむしろ良くなってるのかな。
はい、次の世代のドラえもんはいよいよクリーントーンになっていくでしょう、おそらく。
そうですか、う
ん、ガヤガヤが減っていく、うん、そんな時代の変遷があるわけですけど、じゃあこっからが私の、僕のドラえもんなんだ、だって本当のドラえもんの声だしっていうのが、この分断を生んでいるわけですよ。むしろだから山田さんなんかはさ、ね、ドラえもんの声といえば大山信代さんだから、大山信代さんが声を入れてくださっているドラえもんまでがドラえもんと、私にとってのね、しょうがないじゃないか、世代だもんねとおっしゃったよね、さっきね。
まあ、しょうがない、そこは世代です
か、
はい、
まんまと引っかかがり上がりました。
うるせえ。
そうね、うん、そこをね、僕ね、このアマゾンプライムが全作品をね、あの見放題にしてくださっているこのタイミングでちょっと超えてみようかなと、
うん、
声が違ったってドラえもん、うん、ドラえもんはドラえもん。あー、これ今回のあれだね、見出し文字だね。ドラえもんはドラえもん。ね、そう思いますよ、うん、まあその話ぐらいしか今回してない
んで、してないんですけどね。もうだいぶはしょる予定ですけど、
しかも内容についてほとんど言ってないっていう、
言ってないしね、
はい、うん、はい、うん、てめえの勝手な。はい、あとね、うまくいってないネット会議ぐらいなんですから、僕お話しするの、ね、
しょうがないよ、喋らせてよ、もういろいろさ
今 ね大変な時期ですから、
そう、世界でいろいろね、はい、もうあれだからさ、うん、こういうラジオとかってなるとさ、はい、そういう話に触れないのも変だしさ、
うん、
もうかといってね、うん、触れてどっちっていうさ、
まあね、
何その真ん中にいることは難しいからね、喋ったりするとね、
そうどちらかにね、選ぶと選ばざるをに、
ね、関係なくね、
構わず、そうどちらかの立場に立っている、
うん、
ね、気づけばね、
そうそうそう、
はい、そうだよね、逆には逆の考え方があります、うん、だからといってウクライナ侵攻を何か擁護する気持ちは一切ございません、
うん、ないよ、
これも言わなければいけないんですよ、ね、当たり前じゃないかそんなの。人が人だな、
まあまあまあまあ、だからそういう話、
そんなのね、
なんだよ、
許す気持ちなん
だ、怒らない、怒らない、
そうだよ ね、
だからね、そういう話をね、うん、なんか
ヒートアップしてしまいました、
ね、そうそう、なんかそういう風にな
っちゃうから
さ、難しいよね、こういう時期のこういうラジオっていうのは、う
ん、だからね、なかなか、かえって、そことは、うん、違うものうん、もうね、うん、このお話しようと。
そう思って中原さん喋ってんだろうなと思ったけど、うん、
言っちゃった、
びっくり、はい、びっくり、内容がなくて、
はい、なえ嘘。え、
本当よ、
いや僕はあれですよ、違うんですよ、これは非常に巧妙なというかね、非常に中原さんらしい、そしてだから言ったじゃないですか、途中にカットされてるかもしれないけど、あらゆるね、お話っていうのはね、そこに思い、 まあ、思想のようなものが入っていると。
入ってるよね。
今回僕がお話ししている中にも、やはりこんな関係ない内容のないとあなたは今思ってます？山田さんが言ったのと同じこと思ってます？一聴するに何でもないお話の中に、ただ思いは入っているんですよ、うん、結局思想が入っているんですよ、うん、僕が何を言いましたか、うん、僕はドラえもんはドラえもんと、うん、ね、そうね、これどういうことですか、大山信代さんがドラえもんなんですか、いや、そもそもそれは違います、お声をされてるだけです、
はい。信代は信代ですけども、
はい、はい、水田わさびさんがドラえもんなんですか、うん、それも違います、
うん、わさびはわさびさんですね、
はい、はい、どちらのお声であってもドラえもんはドラえもんなんです。
そうですよ、
そこに到達する努力はファンならば自ら率先してすべきだったのを僕は怠っていた、うん、やはり、大山信代さんのお声のドラえもんの、時代に育っていると思っていたけれど、うん、ただあれですよ、水田わさびさんになってもう何年だと思ってるんですか、20年近くですよ、
うん、そうですよ、
気づけばあなたが勝手にドラえもんをご覧にならなかった、まあ確かにね、うん、子供向けみたいなイメージあるかもしれないですけど、最近のドラえもんご覧になってないんですか、すごいですよ、はっきり言って、
う
ん、作画も、
うん、そう、
映像すごいですよ、
うん、
むしろね、その映像自体は本来の漫画版のなんかタッチみたいなののニュアンスもありながらっていうね、
うん
うん、はあ、グッとくるな、だってさ、先生がお亡くなりになってからの映画、
うんうん、
ね、非常にね試行錯誤されているんですよ、
うんうん、
その中でね、あ、新たにストーリーを組み立てたり、またね、近年ではですね、新たにリバイバルといいますか、リメイクといいますか、リマスターというかね、うんうん、ドラえもんのび太の恐竜から始まってですね、今のこの技術で水田わさびさんが演じるドラえもんのですね、この大長編が、改めてやってるんですよ。ただ昔のものは昔のものとして、新たなテイストを加えたりとかしながらね、そうなんです、それをね楽しみましょうよ、
うん、いいね、
僕ら世代も、
うん、
水田わさびさんになってからもね、たくさん大長編ドラえもん映画版、
あ、じゃあ40本のうちね、はい、いくつもあるわけね、
はい、ありますから、もちろんね、あの昔を懐かしみたい、当時ね山田さんのお家はね、お母さんが厳しいのかな、連れてってくれなかったんでしょ、
うん、
海底祈願場、
そう、
うん、
連れてってもらった記憶ないの、
そうでしょ
う、うん、
はい、だがそんなね、ちょっと家庭環境が複雑な
複雑じゃなかったよ、ね、別に、
あ、そうですか、
その時は、
あ、そうですか、うん、その時はもうそれやめてください、うん、すいません、失礼いたしました、はい、ね、踏み込んではならないところがある、
はい、
はい、そんな踏み込んではならないところがある山田さんもね、あの今ならね、
うん、今なら見れるのね、
はい、ご覧いただけます、アマゾンプライムって入ってらっしゃるんですか、うん、そ
うプライム会員ですから、はい、
ね、
うん、見れます、
はい、プライム会員の方はですね、あれって一番サブスクの中ではねお安いと思うんで、うん、このタイミングで一緒に馴染みましょう、
うん、
水田わさびさんに、
うんうん、
そしてね、ドラえもんはドラえもんだと、
うん、
いうところ、これはねやはりそれぞれ違ってそれぞれいいっていうことなんです、
うん、
これさ完全にシンクロしたよね、ウクライナ侵攻の問題とね完全になるシンクロが起きたよね、
まあまあね、うん、ね、
そう思うわけですよ、
まあね、
うん、まあね、あの一方的な情報だけではなく、他方の情報を手に入れつつ、
うん、
しかし、どこがファクトであるかっていうのを、どこがね、事実であるかっていうのをね、なかなかニュースだけで理解することは難しい、そんな世の中だと思います、
はい、
ずっと信じていたものが実は、フェイクニュースもちょいちょい入れていた、そのさっきのね思い思想みたいなのはどうしても入ってしまいますから、
うん、
それがこの記事、このニュース、この YouTube の動画には強く入っていたみたいなことだって全然あり得るわけです、
うん、
じゃあそれ思い入っていったら悪いの？違う、思いを 込めてる人はね、おそらく純粋に込めているんですよ、うん、なので、事実を完璧に知ることは、そのこのマナコで見ている以外ですね、なかなかキャッチしづらい、うん、っていうことをあらかじめこの理解しておく、
うん、
把握しておく、
うん、
だから完璧に正しいことが入ってくるとは限らないんだなという思いでいろんな情報を得る必要があるなと最近思っております、
はい、
ただね、だからといって常にこの逆張りのものを探したりするのもまた違うと思うんです、
うん、
純粋に感じたことがあったら、それって違う側面で語られてるものはないのかなっていうチェックをね、
うん、
することによって健全でいられる、むしろね、ああやっぱり人を銃で撃ったりするのは悪いことだよな、でいいと思うんです、僕は、
はい、
うん、そっからスタートだと思います、子供が泣くのやだな、でいいと思うんです、
うん、
そんなところってさ、非常にシンプルでいいんじゃないでしょうか。
いいと思います、
はい、今回は長くなっちゃいましたが違うんです、本当にそう、もうね、そのニュースばっかりなんで最近僕も、うん、ドラえもんのね、この映画のお話をしたのもね、
うん、
なんでウクライナこういう状況なのかみたいなのがね、映画でまとめられてたりするんです、
うん、
あ、こういう背景、ちょっと前にこういう運動があってとかね、
うん、
そういったものもね、ネットフリックスだとかで、あと YouTube にもあったんです、
うん、
でね、全く違う側面から描かれていて、あのタイトルあえてご紹介しませんが、そこら辺で検索すると多分出てきます、
うん
うん、でね、それぞれね、見るとね、胸が熱くなるんです。あー、そうなんだ。でもね、両方ともね、ほぼ逆なんですよ、
うん、
考え方が、
うん、
で、どっちが正しくてどっちが間違ってるのね、正誤がね、逆なんです、
うん、
だからどっちかを見た人はこれどっちかが正しくてどっちかが誤ってるってなっちゃうんだろうなと。でもさ、正しかったらさ、何でもやっていいのかい、どうかい、ダメじゃないかい、ということを僕は言いたい、
はい、
つまり正しさなんて、
うん、
なかなか難しいよ。
難しいよね、
うん、そうだよ。もちろん正しいこと間違ってることっていうのは世の中にあると思いますが、だからといってその正しさが本当に正しいのか誤ってるのかっていうのをね、判別するのはなかなか難しいよ。そう思うよ。
そう思うね、
うん、
はい、
でもあんまりこうやって僕がね、
うん、
なんか中庸のようなことをお話ししても、
うん、
それはそれでその思想だからね。
そう
そう、
そう、
だから僕の言ったことに惑わされないで、
うん、
はい、惑わされるならぜひね、ドラえもんの映画はアマゾンプライムに入ってる方はね、ご覧いただきたい
、
はい、
今日はまあ、そのドラえもんの映画がね、
うん、
アマゾンプライムで40本無料だから、
はいはい、たまらんね、
うん、いい、うん、楽しみワクワクだよ。
多分だから期間限定だろうから、
ね、うん、
そう、そうだね、一気にいっちゃって、
そうだろうね、
ね、何から見るといいの話をすると、こっからまた倍ぐらい時間がかかってしまうので、
ちょっと無理かな。
そう、結論だけお話しするのは非常にね、
うん、
ね、心苦しい、
ね、
そういうことじゃないじゃないですか、う
ん、何がよ、
はい、結論どっちがこれ正しいの間違ってんの、うん、ってさ、うん、いや、そういうことじゃないじゃないですか、
うん、
いろいろ知る必要があるでしょ、
うん、そうだね、
あ、だからね、う
ん、
この
じゃあ映画を見たらいいんだね、
話を聞くあ、おすすめ聞かないの方向にもう行ってるんですね、
う
ん、
そりゃそうですよ、
もうロクラジが終わりだから、
うん、もうだって、うん、もう無理だね、うん、編集も結構かかるよ。
あ、そうですか。
うん、そう。
はい。
うん、
ぜひですね、
うん。
じゃあ、あえて、
うん、
はい、今回僕がお話しした子供の頃に母親に連れてってもらって、当時は人影で、全体は見れなかった、のび太の海底祈願場から僕はスタートさせようかなと思っておりますので。
うん、
はい、ぜひご覧いただければなと思いますよ。素敵ですよ、はい、そう そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジですが、藤子先生のお話になるとですね、
藤子先生のそれはちょっといい情報、ね、うん、いい情報でしたね、はい、
そうです、うん、またね第36作かな35作かな、うんうん、なんかそんぐらいまでは、うん、あのご存命の時に、うん、映画がね、うん、毎年公開されていたんです、
う
ん、
ああ藤子先生がご存命の時ってこと、
そう、うん、だからその34作はですね、同時に、当時コロコロコミックという少年誌でその大長編の連載をしてたんです。
ああそうなんだ。
映画が公開される直前ぐらいまでにかけて、
うん、
はい、でそのね大長編シリーズのドラえもんも非常にいいですよ、
うん、漫画のね
漫画版、
うん、それすごい、はい、
おすすめですよこれもね、たまらんよ。だってねしかも単行本ね何
いや長くなるの
テントウムシコミックスの単行本って今と比べてもさそんなに厚くない、
まあ、ね、
ね、当時360円でした。今や、はい、今や消費税とかも乗ってもね、消費税って何なんでしょうね。
いいからそれはもう
もういいですね、
もういいね、
はい、あんな薄い中でね大冒険が繰り広げられてちゃんと完結するの一巻で凄まじい、凄まじい、それがもうだからずらーっと続いてるわけ。その映画のたびにその原作漫画として書かれるわけで、
素晴らしいね。
だからあれです、その漫画のドラえもんはジャイアンがなんか怖いみたいな、ジャイアンがいじめっ子みたいなことをおっしゃる方に一言申したい、うん、その漫画でちゃんと書かれています、うん、先生は、うん、この男気あるジャイアンの姿を、うん、そのご覧ください。グッとくるよ。あー今ちょっとあの
シーンを思い出して
ジーンときた
そうですか、
はい、
はい、じゃあ皆さんもよければご覧になってください、
はいはい、
ドラえもんなどを、
はい、ご覧いただきながら、うん、ぜひ健やかに お過ごしください。お送りしてまいりましたロクラジオ、相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
はい、いよいよ全く音楽についてはい触れないラジオになってしまいましたねうん、また10日後まで健やかにお過ごしください。またね、
バイバイ。